バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はい、ということでまたまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、また新コーナーになっちゃうんですけれども、新しい試みでシアターバッキーね、僕バッキー大阪が好きな映画、それから最近見た映画とかについて語っていくコーナーっていうのをちょっとやってみたいと思っています。よろしくお願いします。ということでシアターバッキー第1回となる映画取り上げた作品はレ・ミゼラブルでございます。今ね、大絶賛上映中で、もう本当にまあ、全国でロードショーやってると思うし、結構スケールの大きな作品ということでですね、もう見たよっていう方もいっぱいいるかと思います。僕も、各有僕も、昨年末に、見てきました。すごい素晴らしい映画です。で、ちなみに今回っていうか僕のやるシアターバッキーでは、僕自身がネタバレあんまり好きじゃないんで、ネタバレはしない方向で、いろいろうまく映画のことについて話していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、レ・ミゼラブルですね。これ、有名な、もともとミュージカルですね。原作がアーム・ジョーって言ってね、子供の頃に本とかで、読んだりとか、見たり聞いたりしたことがあるっていう人も多いと思います。で、85年からミュージカル作品として、ずっともうロングラン上映をしている、すごくミュージカルの代表でもある作品となっております。で、これの映画化ということで、やっぱりすっごくスケールが大きくて、で、監督は英国王のスピーチで昨年アカデミー賞を取った、トム・フーパーという監督さんなんですけれども、まあこの人の渾身の、まあまたね、国王のスピーチに次ぐ大傑作になっていると思います。で、出演陣もすごく豪華で、X-Men の主役やってたヒュー・ジャックマン、それから、グラディエーターとかでおなじみのラッセル・クロウ、それから、プラダを着た悪魔の女の子、アン・ハサウェイ、ね、バットマン・ライジングなんかにも出てたんですけれども、お目目くりくりのアン・ハサウェイさんとかも、出ております。そんな感じでね、本当にミュージカル映画のもうこれから今まで歴史上にミュージカル映画傑作いくつもあるけど、まあ堂々とその中のもう10本指に入れて全くおかしくないという素晴らしい作品になってたと思います。で、この映画一番の特徴になってるのが、他の映画見に行った時にね、予告編でもやってたんですけれども、ミュージカル映画っていうのは大体もうミュージカルの部分の歌っていうのが録音してあるものに合わせて女優さんとか俳優さんが演じてるシーンでは口パクで、歌のシーンを撮るっていうのがいつものお約束らしいんですけれども、この映画ではもう全編その演じてるところに演じてる俳優さんがもうもろにそのまま生で歌ってっていう、それを撮影してるっていうところが非常に大きな特徴だっていうことで、予告編の時からどうなんだろうなって思ってたんですね。で、実際にこの作品見てみたところですね、まあミュージカル映画って僕も今までの昔の映画とかもいろいろ見てるんですけれども、まあセリフのシーンとか普通のシーンがあって、こうある場面でミュージカルになる、ある場面で歌を歌うシーンになるっていうのが大体お約束なんですけども、僕がね、レ・ミゼラブルで一番驚いたのは全編歌なんですね。もう本当に歌だけでもう全部のセリフとか演技っていうのをやってるんです。だから普通にセリフのシーン、Oh yes ぐらいの、まあ、会話っていうのはちょこっとあるんですけれども、基本的にはもう全編歌なんですよ。これがすごいなと思ってびっくりしました。しかも、まあさっきも言ったように演じてる俳優さんが全部自分たちの声で歌って演じてるっていうので、もうそのまま一本の作品になってるっていう、これ驚きました。だからこれ見るだけでも本当に圧巻だなと思います。それからですね、やっぱり映像的にもすごく美しくて、まあそこら辺も予告編見ても、あ、これ絶対スクリーンで見たいなって思った、まあきっかけになったんですけども、実際見た時もですね、もうオープニングのシーンからもうすごく引きつけられるシーンになってますね。もう暴風の中、港に向かってこう、船をこう引き上げるシーン、その船を引き上げるの囚人がやってるんですけれども、まあこのヒュージャックマンが演じるジャンバルちゃんがね、まあちょっとした罪だったのに、まあ投獄されてしまって、まあそこでこき使われてるっていう、まあそういう、まあ壮絶な、船を引っ張る、暴風の中で船をガーって引っ張るシーン、まあこっからしてもうすごいスケール感があるんですよね。 でもうこっからもうすぐにぐーっともうこの世界に引き込まれていきます。でまあこのヒュージャックマンがですね、まあなんとか仮釈放の身になってっていうところでストーリーが始まるんですけれども、もうここら辺の展開もね、本当にもうここでやめるわけにはいかないって、もうこのまま最後までもうね見通してやるしかないなっていうぐらいの、思いにさせてくれるすっごくパワーがあるオープニングですね。で、まあ、レ・ミゼラブル、まあ、有名なお話なんで、知ってる人も多いよっていう人いるかもしれないですけど、まあ、放題だと、アーム上。アーム上ですよ、アーム上。で、僕もこのアーム上って、やっぱちっちゃい頃、絵本とか、あとテレビアニメでなんか世界名作童話集みたいな、なんかテレビアニメとかで見たことあったんですよね。で、主人公がジャンバルジャンね、そのパンを盗んだだけでなんかすごい囚われの身になって追っかけられる、人生を過ごすことになるみたいな話っていうのはすごく覚えてて、で、すごくこう、なんか不条理なね、なんか悲劇を受けるなんか話だなっていうので、子供の頃からなんかそういうのうわやだなと思ってて、僕の中で結構ねこの話封印してた部分があるんですよ。で、実際にねこの今回の映画のでもう一回それを改めて見るっていうことになったんですけれども、まあアン・ハサウェイね、プラダを着た悪魔のアン・ハサウェイが出てるんですけれども、予告編とかで見たことある人はわかるかなと思うんですけども、もう髪の毛が本当にもうなんかショートヘアみたいな髪型でね、本当に身ぐるみ剥がされてなんか泣きながら歌ってるシーンとかがもう出てくるんですけれども、もうこの辺がね本当に見てられないんですよ。もうねなんかあまりにも悲惨でかわいそうで、でもうここのねアン・ハサウェイがもうそういう格好で歌うシーンとかもう本当に鳥肌が立って涙が出るぐらい心を揺さぶられるシーンであるんですけれども、まあちょっときつかったですね。なんか僕こういうの見てるとね、カーッと、ちょっと怒りがこみ上げてきちゃうような気持ちになっちゃうんで、まあ子供の頃からねそういうのでっていうことでストーリーをちょっと忘れ、まああえて忘れちゃってたみたいなところもあったりするんですけども、まあそんな感じでですね、とにかく引きつけられていきます。で後半は娘のね、アンハサイの娘のコゼットっていう女の子とジャンバルジャンのお話にこうなってくるんですけれども、まあその間にもこういろいろありまして、とにかくジャンバルジャン主人公がねひたすら追いかけられという形で、それで、時は1800年代ということで、いろんな革命の渦に主人公たち諸々含めてどんどん巻き込まれていくっていうことに話が進んでいくわけですけれども、とにかくねここでもまあちょっと いろいろ悲劇が起きたりとか、まあいろいろ巻き込まれていったりっていうことがあるんですよね。でまあ非常に決して楽しいだけのミュージカル、歌の映画ではないっていうことはまあわかるかなと思うんですけれども、まあさっきも言ったようにね、その感情をもう本当に揺り動かされて、もう最後にはでも、ああ、これ本当に、良かったなっていう思える、まあそういう大団円が待ってるっていう、もうこの展開素晴らしかったです。僕もさっき言ったみたいな、今、いろいろね、思いがあって、あとね、ラッセル・クロウがやってる役人がすげえムカつくんだよ。ね、ジャンバルジャンさ、パン1個盗んだだけでね、まあ、罪人って言えば罪人だけど、それを執拗に追いかけるんだ、このラッセル・クロウが。こいつみたいなさ、こういう、こう、子役人みたいなね、法のことばっかり考えて、なんか、それは罪は罪だみたいなこと言って、いつまでも追っかけてくるみたいな、ね、超嫌なやつ、俺、こういうやつ一番嫌いなのね。それで、まあ、アーム上があんまり好きじゃなかったんだけど、まあ、そういうのも、もう、最後のもう、最後まで見ると、もう全部なんか、洗い流してくれるような素晴らしいラストが待ってます。本当にね、ミュージカルとかでも、やっぱり最後って、ブワーッと盛り上がってっていうことになると思うんですけども、この映画のもう最後の見せ方、本当にすごいです。スクリーンね、劇場で、 もう感動して胸震わせるっていう体験っていうのはやっぱりあのテレビの画面じゃなくてやっぱりスクリーンで味わってほしいなって思うんですよね。でもうこの映画は間違いなくそれが味わえるっていうことを僕が保証します。まあそのぐらい本当にラストの美しさ、ね、オープニングの素晴らしさっていうのがとにかく際立って、でまあ出演陣とかに対してもすごく感情を揺るごされるっていう、うん、非常に見る価値のある作品になってると思います。でこんなことを話してるうちにもう10分過ぎちゃったんですけども、僕がねもう一つ面白いなと思ったところがあるんで、そこだけちょっとお話をさせてください。ここに出演していた、まあちょっとね主人公とかではないんだけれども、まあキャラクターとしてこう味があってこうピリリと、うん、スパイスを効かしてくれてる役者さんがいたので、ちょっとその役者さんのお話をしたいと思います。あれですね、まあハリーポッターシリーズとか、あとティム・バートンの映画でお約束でいつも出ているヘレナ・ボナム・カーターっていう女優さんがいるんですね。でこの女優さんがあれですね、まあちょっとこのレ・ミゼラブルでもコゼットっていうね、そのジャンバルジャンの娘じゃないんだけど、まあ、ジャンバルジャンが育てる娘をまあ養子としてすっごいね、自分がたち夫婦宿やってるんですけども、まあそこの養子にとってね、いじめて嫌なこの夫婦なんですよ。だけど、この夫婦がね、ちょっと途中から出てきて、最後の方までね、ちょこちょこ随所に出てきてね、ちょっとこういうね、暗かったりね、辛いようなお話に、笑いのエッセンスっていうのをうまく入れてくれてるんですね。で、このヘレナ・ボナム・カーターさんっていう人は、まあ、ティム・バートン映画の、いつもね、出てる役者さんなんですけども、いつも大体こういう役なんですよね。ハリー・ポッターとかでもそうなんだけども、うん。なんかちょっとね、この人出てくるとちょっとウケるみたいな、なんかそういうところを、あんまり邪魔にならない程度に、でも、かつ、こう、強烈なインパクトを残しつつ、まあ、この、一種の清涼剤というか、うん、作品の中で、この人こうだよねっていう、この人出てきたら楽しいねっていう、まあ、そういうね、エッセンスをうまく取り入れてくれたのかな、と思っています。はい。ということで、まあ、ちょっと簡単な紹介しかなかなかやっぱり10分ちょっとだとできないんですけれども、レイ・ミゼラブル、ぜひ、見たいなと思っている方は、ぜひスクリーンで見てください。はい。そんな感じで、今回、シアターバッキー第1回、レイ・ミゼラブルのご紹介をいたしました。それでは、また。